暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
先週は七夕でしたね。
あ、そうですね、七夕でしたね。
街の中にも七夕飾りが週末まで新津本町は飾られていたようですよ。
毎年やってますよね。
そうですね。
でもやっぱりですよね、季節感あっていいですよね。
この時期いろいろと室内で楽しんだりですとか、晴れている日は屋外で楽しく過ごされる方もいらっしゃると思いますけれども、はい、この時期体調もいろいろ気をつけなければいけないことがあったりですとか、
はい、
食品も傷みやすくなる時期にこれからなってきますので、体調管理も気をつけていきたいところですけれども、これから梅雨が明けて夏になってきますと、さまざまな病気が増えていく季節にもなってくるということなんですよね。
そうだね。
私の周りでは友人がこの間ですね、腸炎になったようで、人生で初めて救急車呼びましたって言ってました。
なんかお腹の病気って痛そうだよね。
救急車を呼ぶくらい大変だったんだろうなと思いましたね。
でももうそれ元気になった、
そうですね、点滴してる写真が送られてきました
なぜかそういう時って何か余裕あるんだか結構写真撮ったりするよね。
そうですね、
病院の写真とかね、ちょっと落ち着いた、写真撮れるぐらいでよかったわ。
そうですね、山場越えながら写真撮れたって言ってましたね。いろいろと気をつけていきたいこの頃ですけれども、さまざまな病気の中で夏にも発症リスクがありますと言われているのが脳梗塞なんだそうです。
脳梗塞ね、どっちかというと冬のイメージですけどね。
そうですね、私も冬のイメージの方が多かったですね。調べてみると原因の一つとしては、汗をたくさんかく時期になると血液の濃度が濃くなって塊ができやすくなるということで、脳梗塞を発症しやすくなる季節なんだそうです。
ドロドロになるってやつだね。
そうですね、
確かにね、汗かいてね、なってくればなるかもしれないわね。
でも健康診断の前とか、血液サラサラになるようにちょっと食生活気をつけようっていう声も聞こえたりしますよね。
なんだろうね、こうどんどんドロドロになってくるのも、ちょうどあれですよね、夏脱水かなんかと脳梗塞と、なんかこう分かんないって言ったらおかしいけどね、目が回るとかなってくると分かんないんで、ちょっと簡単に思わないでやっぱ給水しておかないと危ないですよね。
いつもこの症状だと脱水でこういう対処をしたら良くなるから、もうちょっと大丈夫だろうなんて思ってしまいがちになりそうですけれども、普段から些細な体の異変にも気づいていきたいところですけれども、脳梗塞はどんな保険でカバーできるんでしょうか。
脳梗塞で入院ってなったら入院の保険、
はい、
で脳梗塞で手術ってなったら手術の保険ってなりますよね。で大体基本的にそんなもんですね、
はい、
あと脳梗塞っていうのは脳出血かなんかででパタッと亡くなったら一般的な死亡保険ですよね。でやっぱりこう三大疾病の中の一つなんですよね、
はい、
でそのなってくるとやっぱり起きやすい病気っていうことで、やっぱりいろいろな保証があるんですよ。例えば入院にしても、入院はだいたい入院って限度日数が普通ついてるんですね、
はいはい、
60日までだよとか120日までだよとか、そういうのが三大疾病、つまり 脳梗塞なんかも含めた三大疾病になっ てくると60日とか120日っていう限度がなくなってずっと出ますよと。とかあとはですね、こう三大疾病になってくると脳梗塞ってあれなんですよ、入院長くなるんですよ。そして例えば麻痺なんか残ると、なってくると仕事はできなくなってくるとか、
そうですね、
元の仕事に就けなくなるとか、 なってくるんですよね。でリハビリも含めると半年入院とかなんてこともありえますんで、やっぱり長い入院と、それからその後やっぱりあれですよね、収入が落ちてきてお金払えなくなるということもあるので、やっぱり払い込み免除の対象になってくるんですよね。以後保険料は納めずとも保証は続けますと、というような特約があったりしますね。その他にはですね、一時金が出るんだね。
はい、
まあ、この3つの病気になったら一律100万円とか一律50万円とかっていうふうな一時金が出るなんていうこともありますよね。そんなことでやっぱり起きやすい病気なんで、三大疾病、脳梗塞って言いましたけども、脳血管の疾患だったり、心臓の急性心筋梗塞とかの他の心疾患だったり、であとはがんですよね。これがやっぱり昔から多い病気で、これについてはさっき言ったようないろいろなお金を入院が延長したり払わなくてよかったり、一時金が出たりとか、いろんなパターンの保証がありますよね。だったり、まあ、払わなくていいのはあれかな、払い方の方法が変わるとかね、ありますね。
はい、また脳の疾患になってくると、本当に発見のタイミングですとか、
そう
できる場所とか、
そう
で麻痺の残り方もちょっとずつ変わってきたり、なかなかこう一筋縄ではいかない、これだからこうって決められない部分にもなってきますよね。
例えばできるところが悪くて、桜井さんはさ、手足も何でも大丈夫なんだけども、喋りがおかしかったらどうしよう。
いやー、この仕事続けられないですよね。
ないですね。
はい、
でやっぱりいろんな意味で喋るに関わるような仕事が多いじゃないです。
そうですね。
桜井さんの場合、
はい、
まあ喋れなかったら意味ねえわね。
そうですね。
本当じゃあ喋らないで裏方の仕事があるかってくると、まあやっぱりそれはね、今までやったのと違う仕事なんで、じゃあちょっとお給料面でもこうなるよと言ったりとか、やっぱその時間は何時から何時までにしてくれなんか言ってくると、今度働けなくなったりするわね。
そうですね。
やっぱ収入面でも困ってくるよね。
また一つの病気がきっかけでその後の人生とか生活が変わってきますので、やはり保障はあった方がいいなと思うんですけれども、三大疾病の保障の必要性というのはどういった部分にありますか？
やっぱりあれですよね、どの病気もちょっと長くなったりとかするのと、やっぱり今この三大疾病即死っていうのは、やっぱり心臓とか脳幹破れたなんか言ってくると即死はあるかもしれないけども、がんも即死はないし、脳卒中かなんかになってくるとやっぱりこう後遺症が残るとか、心臓もやっぱり後遺症が残るってなってくると、やっぱりこう長く付き合うっていうことになってくるので、やっぱりそのための生きるためとか治すためのお金が必要になってくると思うんですよね。ですんでそちらの方の保障がまあ大事になってくる、まあ、今の生活を落とさないようにするためにやっぱりその保障は必要になってくると思いますね。
はい、今保険に加入しているという方はご自身の保障も見直してみて、また今からできる対策も行っていきましょう。
はい、
それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、水分補給でリスク回避。はい、
水分補給でリスク回避、
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問はあしなが保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問・感想・ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ、あしなが保険で検索してください。または電話 0250-431791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。 それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。